するにもですね、私たちはこの商売するときに、まずこの一番大事なことは、そのどこにその商売の店を出すかという、まあ、そういうことだと思います。時々こんな場所に、商売ができるかなと思うようなその店もあるんです。しばらくするとその店がなくなっているというケースもよくあるんですが、それは地域をリサーチしてなかった、地域がどういう人が住んでどういうニーズがあるかということを調べないで、ただそこに土地があるからということではですね、これは商売に成り立たない。この教会の近くにあった戸田書店というのがありましたが、私もよく本会に見にですねそこに行きました。しかし先月でしたか、その店がクローズしましたね。でこのどうしてその店がクローズしたかということを考えるとですね、そこは観光の人とか中古の人たくさん来るんですが、足見なんですね。とか地元の人がねそんなにいないと、あれだけの大きなその建物をですね維持することはできない、おそらく売れなかったんでしょう。この間来た日本聖書教会の姉妹がですね、その向こうには聖書をたくさん置かれているんです。この戸田書店にはですね、それを引き上げるという話でもう来られていたんですけれども、地域ところというのはですね、そういうリサーチがされてなかった。そこにどれぐらいの地域の住民が本を買いに行くのか、観光や中国の人々はおそらくそういう本を買うに行く時間もないでしょうし、また興味もなかったと思いますが、私も時々行ってですね、ここに来ている人はバラバラ、あの大きな建物の中にバラバラしか人がいないというのは、それは続けられないだろうなとこう思っていた通り、そうなったんですね。でこの神様とアブラハムの共通の点は何かというとですね、それは私が示す地に行きなさいというイエス神様がですね、アブラハムにそう言われたんです。そのウルというところどこにあるかということはいつか皆さんに紹介しましたが、そのウルというところの近いところにその行きなさいというんではなかったんですね。1600ウルからそのカナンまで1600の長い旅乗りをですね、旅路をそこからそこに行きなさいとこの神様がアブラハムに言われた、そういうことですね。まずこの都市を選ぶということ、この15章の創世記の15章、そこの7節のところ、ちょっとそこを見たいと思いますが、また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデアのウルからあなたを連れ出した主である。そして十二章の最初のところを見るとですね、十二章の一節の中に、主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれた故郷をあなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。私が示す地にアブラムよ、あなたはそこに行きなさいということです。そしたらば地上のすべての民族、それは祝福のもとへとなりますという。カナンというこの土地はですね、神様がそこに計画を持っておられるということですが、レビ記の25章の23節で後ろから読んでくれる、レビ記、旧約聖書のレビ記ですね、25章、古い聖書は216ページですか。はい、どうぞ。23節。土地は私のものである。で神様がですね、このアブラハムに向かってその土地をこの売ってはならないというね、そこには神様ご自身の計画がこのカナンの地にあったということです。このイスラエルはですね、このイスラエルの土地が何度も外国人の手に次々と渡った歴史があるんです。国を失ってイスラエルは流浪の民となって 世界の100カ国以上のところにですね、散りばばになったんです。そしてあの第二次大戦の時に600万のユダヤ人が殺された。それはどうして私たちはこんなたくさんの人が殺されねばならなかったのかという反省からですね、それは土地を持たなかったからであるということが分かったんです。ですから国に帰ろう、シオンに帰ろうという運動がそのあちこちでユダヤ人の間で起こって、そしてやがてついに1948年にこの国がですね再建されたんです。2000年以上にわたってその言葉が使えなかったその言葉が再び復活したと。これも大変不思議なんですね。まあ沖縄の方言もやがて消えるだろうと言われます。で、います。使わないでいると。で、イスラエルの民も2000年以上国を離れてしまった人々がですね、もう一回この自分たちのその国の言葉をもう一回それをね、回復するということは、それは大変なことだったそうですが、しかしそれも回復してきた。今、世界中でですね、この戦争が起こるたびに、その土地が、土地を絡むところの戦いがあるんです。例えばロシアがですね、ウクライナという、その外に向かっていくための非常にいい場所をですね、そこをそのロシアは占領したんです。まあそのために、ヨーロッパとの間にこのロシアはですね、大変な険悪の状況になってしまって、まあその、まあ交流というのも、ヨーロッパは、アメリカ、ヨーロッパはそれを抗議しているわけですけれども。かつてこのアラスカという、カナダの上にあるところのアラスカがありますね。アメリカの上ですか。そこはですね、元はね、ロシアの領土だったそうです。ところがロシアがね、アメリカに売ってしまったんだそうです。しかしこれをですね、もし今なおそれがロシアの領土だったとすれば、その頭の部分、脳天の部分にですね、そのこうロシアの軍隊がそこに配属されると大変なまあ状況になるわけですから、だからロシアはそれを売ったことを後悔し、またそれを買ったアメリカはそのことによって、大きなあの収穫を得ているわけです。ユダヤ人ほど自分たちの国を愛する民族はいないと言われます。私が聖書を読んでですね、よくわかることはね、このどれほどこのイスラエルの民が国を愛していたかということ、そこを詩篇を通してちょっとそこを見たいと思います。詩篇の84編じゃあそこも取り付けて読んでくれる。詩篇84編84編の1節から11節まで。
Bye.
この詩篇の84篇もですね、捕囚となってこのバビロンに捕らえられていたこの民のふるさとであるシオンを思い出しながらこの詩を書いたと言われるんです。自由に神様はシオンにおいて自由に礼拝できないその身の中で、この御説はなんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、4節なんか、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、からいつもあなたを褒めたたえています。実節は、まことにあなたの王にある一日は、千日も勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。シオンに、エルサレムに帰らない、帰れない、そういう状況の中で、このふるさとシオンを思いながら、この詩が作られたということですが、どれほど捕囚になって、自由に神様が礼拝できない、それは、スズメすらも、自由に、宮に飛び交うことのできるそのスズメさえも、今、私は、振り返るとそのことが羨ましく思うのです。詩篇の136篇、詩篇136篇、そこは短いところですが、じゃあそこも読んでいただきますか。137篇、1節から、6節まで、はい。はい、ここにも同じようなですね、エルサレムをバビロンのほとりに座って捕囚となって、そしてシオンを思い出して泣いたと、まあ自分の国がこういう状況になっているのを泣くという民のシオンを対するエルサレムを対するところの思いがどんなに深いものであるかということがわかるんです。アブラハム、そして神様はこの民族を通してこの土地を対する計画を持っておられたということです。だから聖書を読むときに、私たちがですね、こう詩篇などを読んでいくときに、イスラエルの民がこの捕囚となって、その捕囚の地から神様をですね、本当に思い出しながら泣いている姿というものは、いかにこのイスラエルの民にとって、ユダヤ人にとって、この故郷であるエルサレムが、カナンの地がどれほど自分たちにとって生きることの中心にあったかということがわかります。ですからこの詩篇を読むときですね、イスラエルの民の心を読み取って、そこを読んでいけばいいかと思います。もう一つ、どうしてこの神様はですね、このアブラハムにこの土地というものが大事なのかということを教えられたところ、エゼキエル書の5章、そこもじゃあ特徴でみんなで読んでできたら、そこを線引いてですね、そのことを覚えてください。エゼキエルの第5章、ページ数から教えてくださいね、はい。5章の5節、はい、5章の5節、 はい、ここにですね、神である主は仰せられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国民の民の真ん中に置き、その周りを国々に取り囲ませた。エルサレムが、これは国の中の世界の地図の中の一番真ん中にあたるということをですね、コンピューターを使ってそこを調べたら、地球上の陣地を調べて分かったことは、ここが地球の真ん中であったということです。だから、ウルのすぐ隣でなくて、神様がどうしてこのエルサレム、カナンの地を選んでそこに置かれたかということの意味が分かるんです。それはこの間言いましたようにですね、このカナンの地というのは、それは、このアジア、ヨーロッパ、アフリカに地域につながるところの、十字路であったと。だから非常にそういう面では、このカナンの地というのはアジアにもヨーロッパにもアフリカもつながっていくような、そういう拠点であったと。だから神様はアブラハムに対してこの土地をに向かっていきなさいということを言われたのはそこにあるということですね。あの四国ぐらいの小さな島が世界の祝福のもとへとなったということは、ここ選ばれたその土地がいかに世界に対する影響を与えているものであるかということが分かるというんです。パロが伝道した時にも、どこを根拠にして伝道していくかということをパウロは神様から教えられた。彼がアジアに行こうと思ったけど、聖霊がそれを禁じたと書いてあります。そこじゃない。もしパウロがその聖霊の導きを信じないで、受け入れないで、彼が勝手にアジアに行ったならば、おそらくパウロも伝道に挫折したと思いますが、しかし彼は、聖霊はアジアじゃなくてヨーロッパを通して、またアメリカを通して世界の宣教というものがそこに広がれるということをパウロもまた神様によって教えられたわけです。だから土地の選択というものは非常にそういう意味で大事なことでありますが、この仕事の選択というのが次出てきます。これは創世記の中で見るとですね、そのアブラハムは羊という動物を飼っていたという先ほどのところを見るとそのことが書いてあります。羊という動物をアブラハムは飼いながらですね、彼は人間を知るチャンスとなったのではないかと思います。羊という動物は大変愚かな動物で、羊飼いなしには生きることはできない。他の動物の餌食となる対象であるのが羊なんです。しかも羊は弱いということと、自分の力で相手に立ち向かうことはできない。群れから離れたらば羊は完全に死んでしまう。自分の元の場所に帰れない。また羊と動物はですね、この食べ過ぎて自分のお腹をコントロールできない。もしここにコントロールする人はいなかったらば、羊は腹いっぱい食べて、そして転んでしまったら自力で立てないという、そういう愚かさを持っているわけです。イザヤ書の中にイザヤはですね、私たちは羊のようにさまよい、おのおの自分の道に向かっていったと書いてます。私たちも羊と同じなんだと。ですから、このアブラハムの仕事はですね、羊飼いを通して、それは人間とよく似ているということを彼は悟ったと思います。神様が私たちに向かって羊飼いとしてのアブラハムの仕事を与えられたという、この職業というかね、あるいは仕事というのは、英語の辞典を開くとですね、職業とか、そういうふうにコーリングとなっています。コールというのは神様が召した、宣教のために召した、召されたというのをコールと言います。で、この仕事というのもまた同じように神様が召してくださったということです。その職業は神様によって召された職業であると。だから、どんな職業もそれは尊敬に値する職業であるということですね。教会にはいろいろな賜物を持っている人たちがいます。その賜物を用いてお互いのためにそれを用いなさいとペテロはそのことを書いているわけですが、 さまざまな職業の人がいる。何でも屋の人もいるしですね。また料理作るのも賜物のある人もいるし、また音楽の賜物のあるし、学校の教師もいる。まあ、いろいろな職業の人、これは神様が私たち一人一人を召したということ。数年前にハワイから来たですね、アサトという牧師が、そのセミナーを開かれたときですね、一番のマーチャントミニスターというような言葉をよく使いました。信徒はそれぞれが一番に使わされているミニスターであるという、それぞれの職場の中で私たち一人一人は伝道者でありミニスターであるという、それが今ハワイで大変成果を得ているという話をされました。私たちの職業というのはそういう意味でですね、神様が召してくださった、あなたのいるその仕事は神様の召した場所です。アブラハムはそういう意味で、彼の職業は羊飼いであった。羊飼いを通してこの人間というものを理解する、そういう仕事の選択がいかに大事なのか。ただ単なる仕事をやるというだけじゃなく、その仕事が神様のためにその仕事が用いられていくという選択です。最後に信仰の選択です。これは一番大事な選択じゃないかと思うんです。信仰というのは地上だけではなくて永遠の天国につながる選択であるということです。信仰詩篇を読むときですね、その特にダビデはですね、王様であるけれども彼も頼るべき信頼すべき方は神様であるということが彼の詩篇の中にはよく出てまいります。ダビデは神様というのは私にとってそれは岩のようなものである、我が救い、私は痛く動かされることはないと。信仰、動かされない岩、それがダビデが神様という方をですね、本当に揺るがない私の信頼すべきところの岩なんだと、そういうことをダビデはそのことを語っているわけです。とかロトという人物を見るとですね、アブラハムは彼のおじさんにあたるんです。ウルから一緒に登ってきた仲間です。しかしこのアブラハムの土地の選択を求められたときですね、彼はどのように反応したでしょうか。本来はおじさんですから、おじさんどうぞあなたがいいところを選んでくださいというのがですね、普通のまあやり方だと思うんですけど、アブラハムはですね、そのロトに先見を委ねるんです。全地はあなたの前にあるではないか、私から別れて行ってくれないか、創世記の13章、あなたが左なら私は右に行こう、あなたが右なら私は左に行こうと。これはアブラハムがロトに対して提案しているんです。本来はおじさんのアブラハムが、私がいいところを取るから、あなたはそうでないところを取りなさいというのが普通なんですが、ところがアブラハムはですね、優先権をロトに与えたんです。ロトはどういう思いを持ってこの土地を選んだのかというと、彼は肉的な物質的な繁栄だけを求めてそこを選んだということです。やがてこの土地はですね、ロトの妻が潮の柱になったという、このソドモとゴモラの町です。実際はロトが目を上げてヨルダンの低地を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツアルのに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていたと。見渡す限りロトが見たところは本当にそれは主の園のようで、住むに最適、仕事するのに最適な場所であるというふうにロトはそれを見たんです。 実際にロトが目を上げてヨルダンの低地を見渡す。ロトが目を上げて見るということ。聖書の中に目を上げてという、箇所がたくさん出てくるんですが、どういう目を持って私たちは見るかということ。ロトが選んだところはですね、創世記の19章の29節。29節からじゃあ読んでもらえるか。創世記第19章の29節から最後まで読んでください。このロトがですね、選んだ結果がモアブ人とアンモン人、これは、しばしばこのイスラエルに対して反対をするようなそういう民族になったんです。その元を正せばロトが選択した、それは目がロトには選択した時に神様が彼には働いていなかった。14節見ると、ロトがアブラムに別れた後、主は、13章の、その後、主はアブラムに言われた。さあ、目を上げて。このアブラムに対しては、主はアブラムに言われたと書いています。しかし、ロトの場合、彼が選んだところの土地は、神様がそこに介入してなかったということです。ルトは目を上げたんですが、しかし彼の目はですね、ヨハネの第一の手紙の中には、目の欲、持ち物の誇り、そして、暮らし向きの欲という、この三つがありますね。これをよく注意しなさい。目の欲、暮らし向きの欲、それから、肉、暮らし向き、そういうものにヨハネは気をつけなさいと。目の欲、このアブラハムもロトも目を開いてみたんですが、そこどこに違いがあったのか。ロトは目の欲を通してその土地を見たと。あの創世記の中に出てくるところのアダムとエバもですね、神様は食べていけないという木から食べた。しかし悪魔に誘惑された時に、目によく食べるによくというふうに、知恵を持つのによくという見た、彼女が見たその見方は、 神様を抜きにしたところであったと。しかしこのアブラハムはですね、ルトとの土地の選択で目を上げなさいとこの神様が言われた時にですね、おそらくね、一瞬、ある聖書学者、一瞬アブラハムはしまったと思ったのではないかとこう言うんです。自分が選んだところの土地は不毛の砂漠のようなところである。しかしこれからどうして生きるだろうかということをですね、アブラハムは一瞬そういう心の中の戸惑いが起こっただろう。しかし神様が彼に目を上げて言われた。あなたのいる場所から北、南、東、西を見渡しなさいと。あなたは不毛のところを選んで後悔しているかもしれないけど、いや、本当に目を上げなさい。そう言われたんです。だから土地の選択というものは、クロレンス・ワグナーとしては信仰の試験場であったと。信仰を試すところの試験場であった。しかしロトはそういう試験場を見たときに肉の思いを持ってここを選んだと。しかしアブラハムはですね、祭壇を作って祈ったと13章の4節に書いてありますし、目を上げてあなたのいるところから南北東西を見渡しなさい。神様が保証しているということが言えるんです。地を縦横に歩き回りなさい。信仰というのは今いる現実がどうであれ現実に目を奪われてはいけないということです。そうすると本物が見えなくなってくる。まあ最近読んだある本にですね、神様とアブラハムと神様と星空という本を書いた人がいます。いろいろと深刻な悩みを抱いていたご婦人がですね、礼拝にも忠実に出席して洗礼を受けた。その後ちゃんと自分の献金を下げ教会の奉仕にも熱心にされていた。ところがこの婦人がある日牧師のところにやってきて、もう信仰をやめますと言ったというんです。この本を書いた先生じゃなくて、そのよそから聞いた話、これは実話ですとこう書いてありました。理由を尋ねると、この婦人はですね、自分は一生懸命に礼拝も出て奉仕もして献金も下げた。だけど私の問題は何も解決していなかったと言ったそうです。だから教会を辞めますとこう言うんです。この婦人の問題は病であったのか、あるいは家族の問題であったのか、人間関係の中にあった問題かわからないけども、その人は問題が自分の望むようなやり方で直ちに解決できなかったことを、解決することを願ったけど、しかし神様はそれをしてくれなかった。何の効き目もなかった。と言って、教会を辞めることにしました。まあ、その後どうなったかということは書いてなかったんですが、なぜそうなったのかといってですね、神様を自分が動かしている、私が思う通りに神様してください、そうでなかったら私はやめますという、そういう思いになったのではないかと思います。アブラハムは初めから神様の考え計画に自分を任せて、ウルの地を出てカナの地までやってきた。ロトは自分の考え欲望を計画に従った。アブラハムとの決定的な違いはここにあったということは言えます。信仰というのは神様を信じて仰ぐと書いています。神様を仰がないといけないんです。今ある状況がどうであろうとも、アブラハムは自分が選んだところ不毛のように見えても神様を信じていった。ロトが選んだ土地は後に逆転して不毛のところになったと。私たちがこのアブラハムを通して学ぶことの最終的な結論はですね、彼は神様を信じ続けていったと。どんな状況の中にあっても彼は神を信じて歩んでいったと。 信仰の選択というのは、それは永遠を決するものであるということです。私の状況が今どうであろうともですね、それは神様ということを仰いでいくと、それは結果は神様ご自身に任せること以外にないと思います。ですからマタイの中イエス様はまず神の国と神の義を求め、まずという言葉が出てきます。それは幕霊という人によるとですね、まずという言葉の中に優先順位を正しなさい、生きる順位を確立しなさい、まず神の国と神の義ですよ、そうすれば他のものは全てそうやって与えられる。人生も信仰も日々の生活の中で何を重要視して生きるかということ、それが祝福にかかるものである、とそういうことを私は思いながら、選択というのは私たちの一番大事な選択、どんなことよりもこの三つの選択はアブラハムが祝福された一番祝福の要因だった。土地を彼はちゃんと守った。その土地というのは私たちの、まあ、心の土地と呼んでもいいかと思います。私の心の土地をですね、誰にもそれを奪われていけない。アブラハムと神様が約束した、それは永久にあなたとあなたの子孫に与えると言われたこの土地というものをアブラハムは守り続けた。私たちの信仰も、信仰の心という土地も、それは誰にも侵されていけない土地であるということが言います。2番目は仕事の選択、置かれているそのところで、働いているそのところで選択をする。最後は信仰の選択は、これは命を懸けて学ばなきゃいけないということです。それではお祈りして賛美をしていきたいと思います。聖歌一節だけ歌って、これから献金をしていきたいと思います。封筒に、